ルカによる福音書第2章の1節から7節まで。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリオ州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリアの町ナザレからユダヤのベツレムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。旧約聖書にアブラハムの物語があります。アブラハムに神様が、あなたはどこにいるのかという問いかけをされます。アブラハムは、はい、ここにおりますというふうに答えます。この箇所はとっても大切な箇所です。神様が、あなたはどこにいるのかと聞かれて、はい、ここにおりますときちっと言えるという、それは聖書の中でも信仰というものを表しています。自分の居場所がどこかをはっきり神様に申し述べることができる、これはすごいことだというふうに思います。大抵人間というのは、自分がどこにいる、そして何をしているかわからない、自分の居場所を探しているというのが人間ですし、自分の居場所を必死に探しても見つからないという、そういう悩み苦しみを持っています。そんな時に、自分の居場所は神様の前にある、ここにあるというアブラハムの信仰に、やっぱり人々は驚かされるんだというふうに思います。クリスマスで有名な物語は何であるかというと、イエス様が馬小屋でお生まれになったという、その事実です。しかし聖書には馬小屋という言葉は一つも出てこないんですね。なぜあれが馬小屋になったかはちょっとわからない。ヨーロッパに行った時に馬しかいなかったんでしょうね。じゃあ何て書いてあるかっていうと、聖書には家畜小屋でお生まれになった。その通りの家畜っていうのは羊しかいませんので、羊たちの中でお生まれになったという、それが真実だと思います。どちらにせよ、どこで生まれたかっていうのがあまり重要なことではないんだろうなというふうに思います。大切なのは、なぜそこで生まれなければならなかったかということです。ルカによる福音書によれば、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからと理由がそこに書かれてあります。場所がなかったという、そういう大変つらいことが起こって、そこで生まれになったのだというふうに聖書は書いてありますか。しかしこれは読み方によって、本当に場所がなかったかっていうと、そうではないだろうという思います。クリスマスの記事は常に神様が共にいますというのがテーマですから、どこにでも神様は共にいてくださるはずです。実は宿屋に場所はなくても、家畜小屋こそがイエス様の場所として用意されてあった。神様はその家畜小屋に場所を用意し、共におられたという、そういう物語なのでしょう。そこから本当に苦しく貧しく家もない人たちと共に、イエス様はいつも共にいてくださるという、そのメッセージが聞こえてくるように思います。3年ほど東京に単身赴任をしていまして、広島に家族はいたんですけど、大体月に1回ぐらい広島に帰ることができていました。で、まず単身赴任すると何がなくなるかっていうと、食卓に椅子がなくなるんですよね。それは必要ないからでしょう。茶碗もなくなるんですけど。で、食卓に自分の椅子がなくなった途端に、自分の居場所はここにないなと思って、少し寂しいですよね。帰っても寂しかったですね。で、ある時帰宅してですね、冬だったんですけど、その頃私の家族のブームは茶碗蒸しを一生懸命食べてた、あったんですね。で、器を購入したみたいなんですよ。で、家族が嬉しそうにそのことをなんか茶碗を頼んで、その日届いたので、とっても嬉しそうに開けてたんですね。で、それ見ながらですね、少し心配になったんですね。それ何個茶碗を買ったかなんですよ。ですね、5人家族で何個茶碗を買ったかなと思って、で、4つだったらどうしようと思ってたんですね。4つだったらどうしようかなと。 でもさすがにちゃんと5個あったんですよ。あ、よかったなと思って、あ、自分の居場所はやっぱりまだここにあるなと、まあ、自分の場所を用意されているってことは本当に嬉しいことだなと、その時にこのクリスマスの記事を思い出したんですね。やっぱ居場所をきちっと用意されている、そこに神様が共におられるってことはすごい大切なことだというふうに思います。マルカによる福音書には、宿屋には帰らぬ場所がなかったからであるというふうに記されています。これだけ読めば悲しい出来事ですけども、しかし神様は場所を家畜小屋にきちっと用意されていたということです。どんなに苦しい試練の中にあっても、ちゃんとそれを避ける場所も用意してくださっている、それが今日のメッセージだというふうに思います。神様が共にいてくださる場所を用意してくださっているだとすると、私たちは与えた場所に感謝して今日も過ごしていかなければならないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様はいつも私たちと共にいて、私たちの場所を用意してくださっています。どうかその場所を私たちが感謝し受け取り、そして共に会う人々と愛を持って接していくことができるようにしてください。今日もまたクリスマスの記事から家畜小屋で生まれたイエス様のことを聞きました。どうかそのイエス様が今日も私たちと共にいてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また病のとこにある者、悩み苦しい者にはあなたが共にいて支えの御手を差し伸べてください。寒い季節がやってきておりますけれども、どうかあなたが一人一人の健康を支えてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお下げいたします。アーメン。